ジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン7、基本的な語順2をお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はレッスン7、基本的な語順2ですね。
はい、それでは今日の勉強を始めましょう。
テキストをお持ちの方は18ページをお開きください。
前回はアイヌ語の語順は日本語の語順に似ているということをやりましたね。
はい、
今回先週よりも文章が長くなりますよ。
はい、
言葉が長くなっても単語の並びは変わりません。もちろん前回説明したように日本語とは異なる並び方をすることもありますが、日本語の並びに合わせて単語を増やすことによって言葉を長くすることができます。
はい、
それでは例文の方に行ってみましょう。
お願いします。
はじめにキムンカムイアプカシ、
キムンカムイアプカシ、
キムンカムイアプカシ、
キムンカムイアプカシ。
はい、これはキムンカムイ、ヒグマのことですね。
はい、
がアプカシ、歩くという意味で、ヒグマが歩くという文章になります。
はい、あのキムンカムイという言葉、これは神様を表すカムイ、そしてキムンというのはクマという意味なんですか？
いいえ、違うんですよ。カムイというのは神様というのは、渋谷さん合ってます。
はい、
キムン、これはキムとウンに分けることができて、キムというのは山、ウンというのはどこどこにいるという意味なので、キム、ウン、カムイ、キムンカムイで、山にいる神様、つまりはクマを指すわけですね。
そうなんですか。
はい、はい、そしてこのアプカシ、カタカナで書くとアプカシですが、プとシは小さい発音ですので気をつけて発音してください。
はい、
それでは渋谷さん、私に続いて発音してみてくださいね。
はい、
アプカシ、
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 アプカシ。
はい、小さいプの時には唇が閉じていることを意識して発音してください。
はい、
アプカシ、
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 アプカシ。
はい、 OK です。次にこれにオンネという言葉を足してみましょう。
はい、
オンネキムンカムイアプカシ、
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 オンネキムンカムイアプカシ。
はい、今回は先ほどやったキムンカムイアプカシに年老いたという意味のオンネがついていますね。それではもう一度発音してみます。オンネキムンカムイアプカシ、
オンネキムンカムイアプカシ、
オンネキムンカムイアプカシ、
オンネキムンカムイアプカシ。年老いたヒグマが歩くですね。
はい、次にヌマンアプト足、ヌマンアプト足、
ヌマンアプト足、ヌマンアプト足。
はい、ヌマンというのは昨日のことを指すアイヌ語です。
はい、
そしてアプト、ここはプが小さいプの発音になりますので注意してください。
はい、
これは天候の雨を指すアイヌ語です。それでは渋谷さん発音してみましょう。アプト、
アプト、
アプト、
アプト。
もう一度発音してみましょう。アプト、
アプト、
アプト、
アプト。
はい、 OK です。次に足という単語ですが、これは雨とか雪が降る、この降るという意味を表すアイヌ語です。
はい、
では続けて発音してみましょう。 ヌマンアプトアシ、
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 ヌマンアプトアシ。昨日雨が降る、降ったということでしょうか。
はい、そうですね。アイヌ語には現在形と過去形の区別がないので、ヌマン、昨日という言葉があるので、このアシ、降るという単語は降ったと訳されます。
はい、
それでは次にヌマンとエピッタアプトアシ、ヌマンとエピッタアプトアシです。
ヌマンとエピッタアプトアシ、ヌマンとエピッタアプトアシ。
はい、ここでと日一日という単語とエピッタ全部という単語が入ります。
はい、
これでヌマンとエピッタアプトアシで、昨日一日中雨が降ったとなります。このエピッタという単語ですね、
はい、
日本語で言うと全部という意味なんですけれども、アイヌ語は状況によって使い分ける単語なんですね。
ええ、
エピッタとオピッタが全部というふうに訳されるんですけれども、エピッタというのは一つの塊のものの全部、何々中というふうに訳されます。
はい、
オピッタというのは二つ以上あるたくさんのものや人すべて、数や量全部のことをオピッタで表します。
はい、
ここは日本語で使い分けをすることのない単語なので覚えておくといいと思います。
はい、全部という意味なんですね。
はい、次にチカッポロック、チカッポロック、
チカッポロック、チカッポロック。
はい、チカッポというのは小鳥を指すアイヌ語です。発音練習してみましょう。チカッポ、
チカッポ。
はい、チカッポ、
チカッポ。
次にロック、ロック、
ロック、
ロック、
ロック。
これは止まるとか座るという意味のアイヌ語です。
ロックのクは小さいクですね。
はい、舌がどこにもついていないで喉が開いた状態で発音してくださいね。
はい、
ロック、
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 ロック。
はい、 OK です。このロックという単語は2つ以上のものが座るとか止まるという意味のアイヌ語ですが、1つのものが座るときはア、2つ以上のものが座るときはロックと言います。
はい、
アイヌ語には動詞に単数形と複数形があるんですね。
それぞれ違う言葉になるんですね。
はい、このような単語が他にもたくさんあるので今後一緒に勉強していきましょう。
はい、
それでは次に行きます。ニチャテッカタチカッポポロンノロック、ニチャテッカタチカッポポロンノロック、
ニチャテッカタチカッポポロンノロック、ニチャテッカタチカッポポロンノロック。
はい、ニチャテク、これは木の枝を表すアイヌ語です。
はい、
最後のクは小さいクの発音ですので注意して発音してください。
はい、
発音してみましょう。ニチャテク、
ニチャテク、
ニチャテク、
ニチャテク。
はい、 OK です。カというのは上のことを指すアイヌ語です。タ、これはどこどこに、一定の場所を指すアイヌ語ですね。
ここまでで木の枝の上にという意味になるんですね。
はい、そしてチカッポ、小鳥、ポロンノ、これはたくさんという意味です。
はい、
ロックは止まるですね。これでニチャテッカタチカッポポロンノロック、ニチャテッカタチカッポポロンのロック、
木の枝の上に小鳥がたくさん止まっているという意味になるんですね。
はい、そうです。 今回の例文は言葉が少しずつ長くなりましたね。
はい。
言葉が長くなっても単語の並びは変わりませんでしたね。前回説明したように日本語とは異なる並び方をすることもありますが、日本語の並びに合わせて単語を増やすことによって言葉を長くすることができましたね。
はい。
言葉の並びは日本語に似ていますが、細かな部分は異なるところもたくさんあります。
はい。
例えば先ほどの6のように単数形と複数形で異なるものがあります。また全部を表す単語がエピッタ以外にもありますね。状況によって使い分けたりします。
はい。
今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話ですか？
今日はラウンクについてお話しします。
お願いします。
このラウンクというものは女性のウエストに巻く細い紐で、日本語に訳すときは低層帯などと訳されるものです。
はい。
これは女性がお母さんやおばあさんから受け継ぐ本当に大切なものです。このラウンクというものは主にツルウメモドキという繊維やイラクサを使用して、そのお家によって作り方や形が異なっているものです。
はい。
長さや結び方、そして端につける房の形が四角だったり三角だったりっていうふうに、それぞれのお家で違うものです。
はい。
このラウンクの作り方や形はそれぞれの家系を表していますので、母系の印として代々受け継がれてきたものです。
母方の家の証でもあったんですね。
そうですね。このラウンクは母親が誰にも見られないように作って、娘が嫁に行くときに持たせます。
はい。
これは夫以外の人に決して手を触れさせてはいけない女性のお守りのような紐です。
はい。
これは今では作る方がとても少ないので貴重なものだと言えると思います。
これは女性特有のもので、男性にはこのような紐はあるんでしょうか？
男性にはなく、男性はイトッパと呼ばれる自分の印ですね、これを用いていたとされていますが、このイトッパというものは儀式の時に男性が神様にお酒を捧げる時に使うイクパ水というものにも使われています。これは日本の家紋のようなもので、それぞれ男性イトクパ、女性はラウンクという形で伝承されてきたんですね。
今日は女性が母や祖母から受け継ぐお守りラウンクについてお話しいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン8、基本的な語順3をお送りします。中野さん、イヤイライケレ、ありがとうございました。
スイウヌカランロ、またお会いしましょう。